して、その神々を良い知らせを伝えよう。その神々を伝えよう。今日私たちはこの福音、イエス・キリストの十字架と復活のこの福音を携えて、この地域に出ていきます。今朝ですね、ある新聞をうち取ってるんですけれども、そのトップ記事にですね、こんなタイトルがありました。検索の神、祈る企業とですね、こういうタイトルが書かれていたので、何の話かな、何の神、そして何を祈るのかなとですね、ちょっと興味で、そこを急いでですね、読みましたけれども、その記事を書いている方は、Google が神様ですね。つまり自分たちの企業が、この Google の検索によって常にトップにいなければ、このですね、仕事がないわけですね。ないというか、そういうふうな人気を、その Google の検索、とにかくその会社は一番上に上がるようにということを、いつも調査しながら、そういうふうにして、お働きをされている、その中にあって何か大きな、私はちょっと詳しいことわかりませんけれども、Google が、何年に一回か大きなこうですね、変化をするそうで、その時このですね、なんていうんですか、計算するですね、このいろんな検索の計算するのを大きく変えるという、そういうニュースをもとに、自分たちがそういうふうになっても、上の検索で自分たちの会社がこう名を連ねることができるようにということで、その人のこの朝ですね、読んだ記事は、Google により頼んでいる。今日ですね、このメッセージ、そうか。Google により頼んでいる人もいる。Google を神様とし、検索こそが命であり、そのようにして、祈ろうとしている、祈っているという言葉を使われておりましたけれども、今日、私たちは、誠の神様、唯一の救い主である神様、どんな状況にあっても揺らぐことがない、どんな状況になっても変わることがない。社会がどのように動いても、世界がどのように荒れ狂っても、下になってしまうことがない。力を失ってしまうことがない。誠の救い主であるこの方を今日私たちは礼拝し、そしてこの先ほど賛美しました救いの神を今日皆様と共に述べ伝えに行くために出かけていけます幸いを心から感謝いたします。神様の恵みによってこの救いに私たち一人一人が今日も入れられて礼拝に招かれて主の素晴らしい回復の予言の中嘆きの日は必ず終わる主の素晴らしい祝福の御言葉が今朝も私たちに語られていますことをもったいなくもったいなく感謝いたします。一人でも多くの人たちが日本において世界においてこの救いの神なるイエス・キリストを信じる恵みに救いに預かって天国に行くことのできるこの恵みに預かることができますように今日もこの朝新聞を読みながら心が重たくなりそれゆえにこの今日もですね礼拝が捧げられ御言葉が与えられそして福音宣教に出かけていくんだなということをまた改めて覚えさせていただきました。今回3年近くぶりになるんでしょうか皆さんと歩いてこの福音の種まきに先週出かけていくことができました。またですね前回のイースターまでは車椅子でこの駅前に連れて行ってもらってチラシ配りを皆さんと一緒にしていたんですけれども今回は駅前に行って自由に立ってそして歩き回りながら車椅子の時はですね、来てもらわないと渡せないんですね。こういうふうに言って渡したらいいですけど、ちょっとびっくりしますよね。朝大事ですよね。なんか車椅子が人が来て、チラシ渡されたら。ですから、車椅子の時はもうそこにいて、来てくれる人にしか、伸ばせる範囲でしか手を伸ばせませんでしたけど、今、 朝ですね、出かけて行って自由に立ってもあっちもこっちもですね、しつこいぐらいにこう歩き回れるこのことの本当に祝福、そして、ああ本当に主は私を癒してくださったんだな、主は癒し主なんだな、本当に素晴らしい救いの神なんだなとですね、まあ、そのことを感動を覚えながら今パク先生ご夫妻また清香姉妹と行く前に出かけて行っております、昨晩の症例はインドネシアから野口義也君が担当してくれました。マタイによる福音書17章の14節からのお開きにならなくて結構ですけれども、このですね、弟子たちが悪霊に取り憑かれたこの息子を癒せない、そしていつまで私は我慢してられようかというですね、イエス様がこのようなことをおっしゃって、恐れずに信じなさいということをまあ言うわけですね。信じるなら山をも動かすことができるんだよ、まあ、そのようなこの箇所から吉也君のこの症例を王がですね語られました。信仰というのは本気で信じることです。イエス様にはできると信じることです。人間には山を動かすことはインポッシブルだけども、神様には全てが可能です。神様を 100% 信じてより頼むなら不可能が可能になります。だから祈りと断食を持って皆さん信仰によって不可能を可能にしましょう。アメン。こういうメッセージでした。もう本当にハレルヤ、アメン、感謝します。幼子にこの信仰を与えてくださった主なる神様の皆を心から賛美いたします。終わってからですね、残っていた方々ととっても分かりやすい明快なメッセージだったねとですね、そのように恵みを分かち合っておりました。この吉野君のメッセージの中でもまた私の癒しのことに触れてくださいましたけれども、まさに教会の信仰による祈りと断食を伴う犠牲の愛によって神様が不可能だったあの現実を可能にしてくださいました。このようにして皆さんと元気に今日も福音の種まきに出かけられますことを心から何度でも主に感謝し、主の皆を褒めたたえたいと願います。今朝はこの信じる者は救われるというメッセージのタイトルをつけました。先ほど申しました、もう昨晩のですね、吉野君の症例がこのメッセージそのものなんですけれども、またこれは実は私が癒されてからいつも通っているこの病院に行きましたときに、今まではですね、主人におんぶされて、そしてスタッフの方に手を取ってもらって、まあ、やっとこさこの お店をですね、まあ、歩くことができた、そういう状況だったんですけれども、5月13日を境にその後病院に行きましたときに、まあ、当然ですね、皆様驚かれまして、そして私を担当してくださって何十年担当してくださっているこの美容師さんが、どうしたの、もう普通じゃない、どうしたの、何があったの、何をしたらそうなったのとですね、まあ、大変当然ですけれども興味を持たれて聞いてくださいました。そして実は5月13日教会が徹夜でお祈りをしていた時に、神様がもうあなたを癒したよと言ってくれて、そして自分の道でまっすぐな道を歩きなさいというこの聖書の言葉を語ってくれて、その瞬間私の心は全く重荷が取り去られて、そして光が照らされて、その瞬間、あ、私は癒されたんだ、そのことを確信したんです。でそしてその後立って歩いて、そこから一切車椅子を使ってないんですって言ったらですね、と言ってですね、どうやって祈ってたの、教会はどういうふうに祈るの、ずっとアーメンアーメン言ってるのって言うからですね、アーメンも言うし、主よって神様のこと、私たち聖書で主よって言うんですけれども、主よ助けてください、憐れてくださいとですね、たくさん問題を抱えている、たくさん病の方がいる、そのためにみんなでもうチャリないながらも涙を流しながら助けてください、主よ癒してください、 そういうふうにして祈りするんです。そしたら、そしたら治っちゃったのとですね、それテレビに出た方がいいよと。そしてその方がおっしゃったこと、え、信じる者は救われるってこと？とおっしゃったんですよ。そうなんですよ。信じる者は救われるんですよ。さんとですね。そのように言いました。少し前にまた私髪切りに行きました。その後どうなった？その後、すこぶる順調なの？ですね。すこぶる順調なの。もうスタスタスタスタ歩き回ってるの。すごいじゃない。信じる者は救われるの？また同じことをですね。で、そのタイトルに今日付けさせていただきました。信じる者は皆さん救われるんですよ。アーメン。信じる者は神様のご栄光が信じる者に表されていくんですよ。信じる教会に、今日の賛美の通り、信じる者たちに、主に従う者たちに、主を恐れる皆さんに、神様の御業は起こされていくんですよ。信じる皆さんを神様はお救いくださるんですよ。皆さん、主なる神様は救いの神様です。滅ぼすために来られたのではなくって、救うために来られたお方であります。今朝の聖書箇所、ローマの信徒への手紙、一章の16節、17節をご一緒に読みましょう。ローマの信徒への手紙、一章16節、17節をともに読みましょう。新約聖書273ページです。273ページ、ローマの信徒への手紙、一章16節、17節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。273ページ。ローマの信徒への手紙1章16節17節3。はい。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いて通りです。アーメン。パウロは福音というのは信じるすべての人に、ユダヤ人であろうとギリシア人であろうと日本人であろうと韓国人であろうと中国人であろうとインドネシア人であろうと、どんな民族にも、あるいはどんな身分の人にも救いを与える神様の力です。そのようにパウロは語りました。そして16節17節のですね、この間にはギリシャ語ではなぜならばというこの言葉が入っています。ですから読みますと、信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。力です。なぜならば福音には神様の義が表されていて、という、こういうふうに、このギリシャ語はですね、本文は続いていきます。なぜならば、なぜすべての人にそのような救いを与える神様の力かというならば、福音、良い知らせ、グッドニュース、イエス・キリストのこの十字架の犠牲と、そして復活によって表された神様の義、救い。昨日の奨励者、ヨシア君は、義なる愛、神様の義なる愛という句にこのように書くわけですけれども、神様の義なる愛というものはどんな滅びの現実の中にある者たちをも救い得る力を持っているんです。そしてそれは初めから終わりまで信じるということにおいて成就していくんです。初めから終わりまで私たちの信仰を通して神様の福音はこのうちに実現していく、成就していく。ハバクク書のこの2章の4節、お開きになれる方、旧約聖書の1465ページ、1465ページ。パウロはこのハバクク書の2章の4節を引用しました。ハバクク書、あまり開かないところですけど、 65ページ、旧約聖書1465ページ、ハバクク書2章の4節、お開きになった方ともに読みましょう。ハバクク書2章の4節、3、はい。見よ、高慢な者を。彼の心は正しくあり得ない。しかし、神に従う人は信仰によって生きる。アーメン。この神様の義なる愛というのは、私たち人間に初めから最後までその信じる信仰を与える神様の力である。それゆえに私たちは最初から最後まで信仰によって始めた全ては、この人生は信仰によって完成していきます。16節の冒頭でパウロはこの福音を、このイエス・キリスト福音を私は恥としません。いつもこの聖書箇所をですね、読むと山本兄弟を思い出すんですけれども、山本兄弟が駅前にチラシ配りに行った時に、ああこの言葉の意味を深く覚えた。教会ではですね、先週も誰かと話しましたけれども、求める皆さんがやってくる、そして福音が語られる。でも外に出ていけば、求めていない方々、聞きたくもないと思っている方々、そういう方の中に出ていくわけですよね。そうするとやめてくれという場合もあるわけですね。チラシ配りすると大体そういうふうになりますよね。そうするとそれを体験して、山本さんは福音を恥としない、あ、自分は出て行って初めてどこか恥ずかしい、福音を恥としている、そういうものがあったなということをですね、ある時ノアの会で分かち合ってくださいました。あ、本当にそうですねと、そのように分かち合ったのを思い出します。けどもパウロはここでこの素晴らしい福音、今言いました、神様の義なる愛、私たちに救いをもたらす力を持っているこの福音、私たちに罪の許しを与えて、ただ無償で信じるだけで義としてくださる、神様に正しいとして認めてもらえる、そして天国の約束が与えられている、イエス・キリストを通して実現したこの素晴らしい福音、これを私は恥としない、これを恥として不従順に生きるのではなく、福音を恥とせず、イエス・キリストを恥とせず、イエス・キリストへの信仰によって大胆に生きることを、このローマの人々にパウロは告白しました。パウロは律法を守るということによって救われると思っている人たち、私の良い行いによって神様は私を祝福してくださると、そのように考えていた人たちに、そうじゃない、信じる者は救われる、イエス・キリストをただ信じるだけで救われる、行いではない、ただ信仰のみによって私たちのうちにその福音は成就していく、勝利していく、主に心から信頼して委ねて生きる、これ一つ、これが神様の祝福に預かる道、そのようにパウロは何度となくこの聖書の中で私たちに語っています。ヘブライ人への手紙11章の6節を開きましょう。414ページ、ヘブライ人への手紙11章の6節、414ページ、ヘブライ人への手紙11章の6節、一節をともにお開きになった方読みましょう。414ページです。ヘブライ人への手紙11章6節3、はい。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。アーメン。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくなら神様はご自分を求める者たちに必ず応えてくださるお方、必ず報いてくださるお方だと信じなければならない、そのようにイエス様はおっしゃっておられます。ごめんなさい、御言葉がこのように私たちに語っています。 この間の金曜日の朝、先週この蒼天の後にパク先生ご夫妻と北見駅にチラシ配りに出かけて行きました。なぜかですね、北見は狛江駅よりも優しく受け取ってくれる方がなぜかわからないんですけど、なんか多いんですね。まあ狛江駅はもっと北見より大きい駅ですから、殺伐として、まあ、人も多い、まあ、何かあるのかもしれないですけれども、まあ、霊的な何かですね、あるのかもしれないですが、まあそうなんですよね。ですから、北見駅だと割と早くこのティッシュですね、ティッシュに入れたこのチラシがこう配れるわけですね。でも当然、さっきも言いましたけれども、喜んで取ってくれる人ばかりではないですよね。皆さん、朝です。朝の忙しい時です。私も経験がありますけれども、もう職場に行く、学校に行く、もしくは病院に行く。あんまりその時間、楽しそうで、嬉しそうで、今日一日何が起こるのかなとワクワクしている人。まあ、もちろん表情に出ないだけかもしれませんけれども、まあ、あんまり、いないんじゃないかなと思います。むしろそれよりもどちらかというと、朝心が重たくて疲れた体で職場に行く、もしくは学校で何か嫌なことがあるんだけど学校に行かなきゃいけない、病気の中で病院に朝早く行かなくちゃいけない、まあ、いろいろなですね思いを持たれている中では、まあ、非常にこう表情が硬く、チラシを配った時には渡した時にはやめてくれとですね、まあ、当然こういうふうに払いのけられる、あ、すいませんと言って、まあ、そういう払いのけられる時が、まあ、多くあるわけですね。で、まあ、この間の金曜日も、なんかこう、そういう時が何回もですね、こうあります。はぁ、なんか帰りたいなとですね。あ、もうちょっと早く終わりにして、はぁ、帰りたいなとですね。まあ、そんな思いがもう本当に、小さな愚かな私ですから、まあ、そういう思いがこうやってくるわけですね。これなんか意味あるのかなみたいなね。これ本当に神様祝福してくれるのかな、これどうなのかなみたいな、もうそういう思いが、まあ、私ですよ、私は本当に罪深く愚かなので、まあ、そういう思いがサタンのフットですね。無理だよ、そんなこといくらやったって誰も受け取らないし、受け取ったって来ない。まあ、そういうですね、思いがサタンから私のうちにこう入ってくるんですよね。そうなのかなみたいなですね。まあ、思いながらこっちまで顔がこう暗くなってしまうんですね、配っている時に。けれども、そのような時に心の中で聖霊様に悟らされた、改めてこう気づかされたことがありました。主が喜ばれることは一体何なんだろうか。主が喜ばれることは、主への信仰と、そして愛によってのみ捧げられた犠牲です。こういう思いが私の中に聖霊様を通して起こされました。ああそう、主が喜ばれるのは信仰によって捧げたもの、主が喜ばれるのは愛によってのみ捧げられた犠牲。ああそうだな、私たちは今日もチラシを配りに行きます。今年も今回も1万枚をこう吸ったわけですよね。けれども主が喜ばれるのは1万枚配ったか、2万枚配ったか、ある教会では5万枚も10万枚も配るところだったらあるわけですよね。でも主が喜ばれるのは、この教会が皆さんが何千枚何万枚配ったかではありません。もしくは何度駅前に足を運んだか、それを喜ばれるのでもありません。どれだけ多くの宣教地に出て行って福音を述べ伝えたか、それを喜ばれるのでも、どれだけ多くの働きを、奉仕をしたか、労働をしたか、それを喜ばれるのでもなく、主が喜ばれるのは、どこまで行っても、主への信仰です。主への信頼です。主に捧げられる愛の犠牲です。 これを主が喜ばれ祝福してくださるんです。聖霊様がこの朝そのことを私のうちに気づかせてくださり、私たちの信仰のあるところに主は働かれ、私たちの愛による犠牲のあるところに聖霊様は働いてくださる、そのことを深くこう教えられました。金曜日の朝、私の心は平安で満たされました。喜びで満たされました。信仰で満たされました。ヨハネによる福音書15章11節、これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私の心はイエス様の喜びでその朝満たされました。力が湧いてきました。今日私たちは主への全く信頼、そして信仰によって福音の種まきを捧げたいと願います。主を愛する愛をもって、愛による犠牲によって捧げられる福音の種まきとなりますようにと祝福をお祈りいたします。その時皆様のうちお一人お一人に聖霊様が働いてくださり、聖霊の満たし、イエス様のうちにある喜びをあふれるほどに皆さんのうちにお与えくださることを心から信じます。そして今日午後教師会が行われますけれども、クリスマスに向けてこの話し合いがなされていくわけですけれども、クリスマスに教会がどんなイベントをやったかを主が喜ばれるのではありません。どんな楽しそうなイベントを、どんなことを大きいことを企画したか主は興味ありません。主が喜ばれるのは教師の先生方皆さんが信仰によって、愛による犠牲によって祈り準備したものです。このことを私たちは決して忘れずに、主に喜ばれるものを捧げていく私たちとなりたいと願います。そしてこれは皆さんの日々の生活の中でも同じことです。お仕事のこと、家庭のこと、子育てのこと、主が喜ばれるのはどんだけ体を使ってどのように働いたか、どのように子供を教育したか、どのような良い教えを与えたか、どのような学校に行かせたか、どのような学歴を与えたか、どのような仕事に就いたか、どのようにバリバリ仕事をやっているか、この世でどれほどお金を稼いでいるか、主はそんなことに興味はありません。主が興味があるのが、皆さんが仕事の中で、職場の中で、家庭の中で、子育ての戦いの中で主を信頼して、主に明け渡して、主に従って、主が喜ばれることは何なのかをいつも吟味して、そしてその働きの中で愛によって捧げられていく犠牲、これが皆さんに祝福をもたらしていきます。職場に、家庭に、子育てに、子供たち信仰継承に必要なことは信仰です。主を信頼して、主に委ねる、主に明け渡す、主への全く信頼、そしてイエス様の十字架の愛、皆さんこの二つだけで皆さんは豊かな祝福を持ってこの地上において生きることができると心から信じます。そのようにして生きる皆さんにおいて主が太陽となってくださり、すべての祝福を持って、欠けることのない祝福を持って、足りないということは皆さんには決してありません。足りないと思うときは自分の力、自分の考え、自分のやりたいこと、御言葉ではなく、そのように私たちが思っていくとき、私たちは疲弊します、疲れますけれども、信仰によって、いつも信仰によって、いつも愛によって、主に一切を委ねていくとき、皆さんのうちに新しい力が、神様の力が、素晴らしい祝福が皆さんの職場にも、家庭にも、子供たちにも、言うまでもなく教会に注がれていくことを心から信じます。 最後イザヤ書の40章を開いて終わりましょう。イザヤ書の40章、イザヤ書の40章の28節から31節を読んで終わります。1125ページ、イザヤ書旧約聖書1125ページ、イザヤ書の40章28節から31節ともに読みましょう。1125ページ、イザヤ書40章28節から31節をともに読みます。3、はい。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。アーメン。この御言葉が新しい習慣、皆様の戦いのうちに豊かな力を持って働いていきますように。そしてこの信仰と愛がいつも私たちに聖霊によって働くために、昨日の吉田君の奨励、祈りと断食を持って主にいつも祈りながら、主を助けてください、主を求めながら、新しい習慣共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、今日も素晴らしいあなたの御救いのこの力を持って、十字架と復活の素晴らしいこの福音を持って、私たち一人一人に御言葉を語ってくださり、また私たちに癒しを与え、回復を与え、また新しい力を与えてくださったことを心から信じて感謝いたします。どうぞ新しい週間、それぞれの戦いに出かけていかれる皆様、お一人お一人の上に、また宣教地宣教地の上に、先生方の上に、主のあふれる祝福と慈しみがありますように。どうぞ日ごとに聖霊様、御言葉を持ってお一人お一人を励まし強めてくださり、どうぞ主を、それぞれの置かれた場所にあって、今日あなたが語ってくださった信仰と主への全く信頼と、そして愛による犠牲を捧げながら、主を、神の国を、また素晴らしいあなたのご栄光を拝する日々となりますように、どうぞ祝福してください。疲れている者たちにはどうぞ癒しを与えてくださり、誠の休息を与えてくださり、慰めを与えてくださいますように。どうぞ不信仰なところには信仰を与えてくださり、また裁き憎しみのあるところにはどうぞ聖霊様、あなたの十字架の愛を注いでくださいますように、あなたの十字架を思い起こさせてくださいますようにお願いいたします。いよいよ玉川教会にこの素晴らしい恵みが、福音の恵みが、信仰と愛の素晴らしい力が、私たち一人一人に、また今日ここにいないすべての者たちに注がれ、与えられていくことを心から信じます。このことを通して素晴らしい特典に2週間後、主が備えていてくださり、多くの魂の収穫の時、多くの者たちがイエス様あなたの救いに立ち返る時となりますように、導いてください。必ずそのようにしてくださることを心から信じながら、すべてをあなたの御手にお委ねし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。